ヤーダブラックチューズデイおすすめ漫画帝国
ベーター。はい、どうもヤーダブラックです。この番組は普段はコンテンツディレクターや放送作家としてテレビ番組などさまざまなコンテンツの制作に携わる男が本音を語るためにヤダブラックに変身して、漫画を通して社会を考察していこうという番組になっております。ということで本日もお供をしてくれるのはこの方です。
どうも、怪人 H です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、早速ですが本日のテーマを紹介してください。
目に見えない世界、不思議な漫画特集。
不思議な漫画特集ね。
そうなんです。
不思議っていうのは何、どっちかというとオカル、SF とかオカルトとかそういうことかね。
そうですね。あとは都市伝説も含みます。
ああ、なるほどね、
はい、
はいはいはいはい。早速ですが僕が、今回読んだ本紹介しますと、
はい、
レインマンという本になります。
ほう。
全7巻で出版はビッグコミックスペシャルさん、
はい、
定価は1528円とちょっと高くなっておりますが、愛蔵版みたいにこうでかいから
ね。あ、なるほどですね。
めちゃくちゃ
太い。アキラぐらいでかいんです
か。あ、アキラ、そうそう
みたいな感じです
ね。そうそう、アキラのサイズの7巻分あるんで結構な
結構分厚いですね。
そうで、作者の先生が星野伸之先生なんですけど、
はい、
こちらは諸星大二郎先生っていうね、 SF 系の漫画ではもう有名な巨匠がいるんですけど、
はい、
その方は僕何回か読んだことあるんですけど、
うんうんうん、
星野先生の漫画たまたま読んだことなくて、
はい、
今回初めて最後まで読んだんですけど、
はい、
一言で言うとね、すごかったですよ。
すごかった内容がもっと壮大ってことですか。
壮大、マジで考えさ、なんつうの、でかい本当に壮大っていうさ、言葉ってよく使われるけど、
うん、
本当に壮大。まあストーリー的にはあの荒削りな部分も少しね、なんかあるような気がしたんだけど、
はい
はい、僕が科学とか神秘学みたいな知識量があったらね、
うん、
気にならなかったかもしれないなとは思うんだけど、めちゃくちゃね、やっぱね、あのいろんなことを勉強していろんなことをぶち込んでるみたいなパワーがあるっていうか、
うんうんうん、
そんな漫画なんだけど説明しづらい内容はね、うんうん、あらすじっていうよりも今回はテーマからいきます、
うん、
テーマが世界は意識なのか。
深い。世界は意識なのか
これどういうことかっていうと、はい、あらゆる神羅万象、うん、机がある、空気が吸えるみたいなこととかって、
うん、
僕たちの無意識の意識によって作り出されてるんじゃないかっていう話。ちょっとこう哲学か、
そうですよね、哲学チックな
になってくんだけど、
はい、
いうことが全体を通してのテーマになっていて、
うん、
こう言うとねちょっとオカルトなんじゃないかなみたいな毛嫌いする人も出てきちゃうと思うんだけど、
うん、
ちょっと待ってくださいよと、
うん、
世の中ってほとんどは見えない意識によって存在してるんじゃないですかってことなの。これね、めちゃくちゃ身近な例で言うと、
うん、
お札、
うん、お金、はい、
お金あるでしょ。1万円札ってみんなが1万円の価値だよっていう共通幻想を抱いてるから1万円なわけでしょ、
うん、
あれなんか多分10何円でしょ、本来の価値で言うと。
まあそうですね、原価というとそうですよね。
そうでしょ、作る、だそれを1万円だよっていうみんなが脳を騙してるわけじゃん、刷り込んでるわけ、
刷り込んでいって
る、ね、価値をね、
うん、
それって意識が作ってるものじゃん。
うんうんうんうん、
だ世界は意識かっていう話とすごく近いんだけど、
うん、
で僕たちの職場であるね、芸能とかエンタメっていうのはまさに意識に価値をつける商売だよね、うん、だみんなが知ってるとかみんなが可愛いとかみんながいい人だと思っているっていう共通の意識、価値を作って、
うん、
それをお金に変えてるわけじゃん。そうなるとやっぱり意識で価値っていうのを作っていくとか価値観とか考え方って作っていくっていうのは割とオカルトじゃないよっていう。
うんうんうん、確かに確かに。
だからお笑いなんかはさ、で考えるとさ、あのある程度名前が売れて知名度がつくと簡単に笑ってくれるってことが起こるの、うん、
確かによくちょっと売れてる芸人さんとかが MC 来られたりとかすると何気ない会話とかでもドッカンになったりとかするっていうのはそういうことですよね。
そうそうそうそう、この人はもう面白い人だよっていう刷り込みがみんなにされてる状態だから、だから笑いが起きやすい、
うん、ですよね。
って考えると世界は意識なのかっていうテーマすごく大きくて遠い気がするんだけど、うん、結構近いでしょ。
近いですね。身近にあるものを置き換えると非常に分かりやすい。
そう、うん、これ一つの自然の成り行きなんじゃないかなっていう考え方のね。で実際に科学者もそういう無意識を解明しようという研究があって、人の意識がどういうふうに影響、現実に影響を与えるのかみたいなのも実は研究されてる。アメリカので貿易センタービルに突っ込んだテロの時も
2010年、
はいはい、そうそう、あれでなんかそういう意識無意識を測る装置がこう揺れたっていう。
あ、そうなんですか。
そうそう、だからすごい決意っていうかそういうのがちょっと揺らしたんじゃないかっていう。
はあ、深い
話もあるんだけど、それはなんか嘘か本当か分かんないことになってんだけど、まあ実際そういう研究はされてる本当にね。でじゃあこの世界がね全て意識によってできているっていうのはどうなのかっていうことをね、
うん、
ブラックなりに考えてみたんですよ、
はい、
で私、まあ、変な人間ですから自分で言うのですけどやってみようと思って、
はい、
で僕なんかはさ脚本も書くんでね、
確かに
想像力の壁を超えたいっていう意識がそもそもあるから、うんうんうん、強いから、はい、公園に木を見てて、
はい、
緑色の木でまっすぐに立ってる木、
はい、
クリスマスツリーみたいな木、
うん、なるほど、はい、
ああいうのがバーッとあって何メートルか先にあの色を変えていこうと思った。
色をですか、
うん、あの色ちょっとじゃあ H が木を見てるとして向こうに木がありますと、
はい
はい、木の色を変えてって今言葉に出して言って
黄色
黄色他は
青
お
う黒
すごい。これ黄色までは秋になるとモミジは黄色くなるよね、
はい、
ほう。だから意識の中で実はこれ変えてってんだけど範疇なの自分の経験の中なの。
あ、そういうことか。
そう。
じゃあ黒は夜なんか。
黒は夜見たから黒じゃん。
そうですね。
であと何ですか。
青。
青はないよね。
青ないっすね。
青だからすごく。
そうなんですか。
なんかこれ誰が立証してる俺のやり方だから別に正しい間違いないけど自分でやった時は青っつった青なんか俺いかなかったのよ。
あれ
俺変えてってだそれこそ黄色とか白、は
い、白ないっす。
白白はだ雪の時の
雪ほぼ見たことない
んですよ。で赤
赤
赤はもみじとかで赤になるから
赤とか
で黄色オレンジは いけて
はい
青出てこなかった青の木なんて見たことないからで黒はまあ確か夜だから黒
黒ですよね。
でそう考えてった時に全部自分が想像を超えようとして色を変えてるわけじゃん。今ある緑じゃない色に色を塗り替えて、うん、珍しい色の木を作ろうっていう考え方をやったのに、うん、思い起こせば全部自分が経験したことある色しか言えないんだよ。ピンクもいけたんだけどピンクも桜じゃん。ピンクあるんですか。桜じゃん。
あ
実は飛ばそうと思って飛ばせピンクって一瞬飛んでると思うじゃん、うん、発想を飛ばせてると思うじゃん、
はい、
だけど実は桜とかで見てて自分どっか脳の記憶にあるものを出してるだけなの、ね、青は俺分かんないけどもしかしたらあるかもしれないしないかもしれないんだけど
どこで見たやろ
でも青はすごいよなと思った
そうだ、ね、
3つ目で
面白いっすねこれ。
この漫画を読むからこれじゃなくて、はい、自分の訓練としてやってたんだけど気づいちゃったのよ。見てるものって目で見てるんじゃなくて意識で見てるんだ。つまりねそれってね
あそれ絶対あると思います、うん、
実は自分の経験とか、うん、見てきたものの範疇でしか飛ばせてなくって、うん、そこその才能がもしかしたら君はあるかも、うん、
マジですか。
割と目で見てるものが、うん、目で見てるんじゃなくて意識で見てんだなっていうのが、うんうんうん、なんか実感できたでしょ。できる。
できてました。
そういうことなんだよね。
ほうほう
この漫画のテーマって共同の思い込みっていうか自分自身の思い込み、
うん、
でレインマンで言うとねちょっとだけレインマンの話もしないと僕のただの話になっちゃうから、
はい、
要は意識で例えば心霊現象が起こってるみたいな話だったりするんだよ、
うんうんうん、
霊とかそういう見えない見えたる力の存在を信じてる人と信じてない人がいますと、
うんうん、
A 団地は団地ね、 信じてる人が多いですと、うん、そこでは怪奇現象が起こりますと。で隣の B 団地では信じてない人が多いから何も実は怪奇現象は起こんないですと、うんうん、で怪奇現象を起こしてるのは共通の意識なんじゃないかって言って現象起こってるっていうのがなんか噂で広まってみんなが霊がいるってなんとなく意識でしてるからそれが見えるみたいな話を解き明かす回があったりとかね。
そういうのかちょっとそれるんですけど、うん、例えばなんか家に一人でいてシーンってしてる時にパキってなんかテレビとかなんか木のタンスが音とかあるじゃないですか。あれって本当はただ多分その空気とかその部屋の温度とかで木がちょっとこう膨張したりとか歪んだりってだけなんですけど、うんうんうん、そこは霊が通ってるみたいな、うん、だからそれも怪奇現象やって言ったらそうなっちゃうじゃないですか。
まあね、
ですよね。そういう思い込みというか
めっちゃ難しいね。今度パラレルワールドの話とかもなってくるんだけど平行
平行して同じとこなんかこう違う世界でもみたいなところ、ね、
そうそうそうそうそうそうそう。だからあまりにも難しいから全部はしょったんだけど最後量子力学まで行くからね。
あもうもう
この話は量子コンピューターって今ね開発されてるけど
ダメっすダメっすもう
そう、 そういう話ですよ。だからもし興味あったら読んだ方が
面白そうですよね、
うん、いいと思う。なんか面白い、まあ、最後まで一応読んだんだけど、はい、まあ、結末は別に言わなくていいでしょう、
はい、
まあ、そういう意識が、物事を動かしているんじゃないかっていう仮説のもとに、進んでいく怪奇漫画にはなってるんだけど、
うん、
でこれ読んでね、うん、あとねなんかちょっとこうゾッとしたというかいう話があって、で、
はい、
意識無意識とは別に意識っていうものが、コントロール人をコントロールする力があるっていうところに立つと、うん、今僕がこうカンペで持っているスマホ、
うん、
これを使って人の意識って操作できるじゃんっていう話になってくるわけですよ。で木の色を想像して、うん、まあ、H は3つ目で青っていう、まあ、ちょっと常識を飛ばした答え出したけど、
はい、
経験の中でしか範疇でしか想像できてない癖がついている、うん、っていうことを踏まえると、うん、思い込みじゃん。思い込みってめちゃくちゃ怖いなと思う。スマートフォンだったりパソコンっていうものは思い込みを作り上げられる装置だなっていう。なぜかっていうと例えば YouTube とかでレコメンド、
うんうん、
要は、自分が検索しているものの癖をコンピューターが見抜いてくれて、うん、あなたが好きなのはこれでしょって紹介してくれる。
あよくあります。もう車よく見えるんで車関連が上がってきたりとか。
そうそうそうそう。そういうことって僕らは無意識的に車を避けようとしないじゃん。車好きだから車調べる回数増えるじゃん、うん、
はい、
だけど車を勝手に紹介されるわけじゃん、
うん、
で勝手に紹介されるとよりそれが車の価値とか車が欲しい車が欲しくなるってさ感情を煽られてる。
うーん
じゃない。
なります。
ね、
わかるっす、
ね、別にスマホをいじるまでは車が欲しくなかったのに車をなんかやたらスマホが紹介してくるから車ってやっぱいいなとか欲しいなとか、うん、意識になってくるでしょ。
なります。
これ意識操作じゃん。
確かに
操られてるわけじゃん、
うん、ちょっと購買欲出てきたんですよ
そうでしょ購買欲煽られちゃってるわけよ、
はい、
これが無意識の意識操作マインドコントロールって怖い言葉すると、うん、
はい、
そういうことだよね。で要はレコメンドされてるお気に入りあなたが好きな傾向と対策はこれですってどんどんどんどん刷り込まれて、
うん、
で嫌いなものも当然わかるわけですよ。なんとかムカつくとかさ検索したことあるでしょ。
ありますあります。
なんとか嫌いとかそういうのも残ってるから
怖
っ。それが無意識でやってることが向こうは分かってて、ネタを提供する自由自在に提供できるわけよ。つまりどういうことかっていうとお茶が嫌いお茶さんっていう人が嫌いだとして、
はい、
調べてたとしたら、はい、お茶さんの悪い噂ばっかをツイッターのニュースでどんどん君に渡すことができるわけですよ。
あ、なるほど。
そうするとより嫌いになるでしょ。
なります、なります。
操られて刺しに行っちゃう可能性があるってこと。
じゃあその人が直接手を下すまでもないということですよね。
そう、
怖
っ。これは現実に起こっているマインドコントロールだからね。
ナヌ
なんですよ。
そんなバカなことないでしょ。
いやね、これね、実際これオカルトじゃ全くなくって、今アメリカで、まあ、はい、黒人の命を大切にしろとか運動あったりとか、うん、
ありましたね、事件が、
うん、あるんだけど、うん、いろんなこと、格差とか、うん、人種で分断、めちゃくちゃ分断、日本で思ってる以上に分断されてんだと、うん、これインターネットでやってるんですよ。
え？
そういうことなんですよ。だから黒人の人は白人がどんだけ黒人をいじめて、白人警官がどんだけいじめたかっていうのをバンバン出てくるようになっちゃってるわけよ。
確かに昔の過去とかもどんどん見れるから、うん、遡って、
そう、
そう、そういうイメージになりますよね。
そう、頭偏った情報ばっかバンバンバンバン、自分が調べてるそれが好きだから、うん、偏った情報ばっか強くなってって、うんうん、憎悪も強くなっていくわけ、うんうん、逆もそうじゃん、白人の人は黒人がどんだけダメだ、うん、そのイデオル主義主張によってそっちの情報しか選んでくれないんだから、スマホが、
うんうん、
で気づいたらもうヘイトになってるわけですよ。これを誰が仕組んでるかっていうのは多分あるんだけど、そこまで推測するとちょっとオカルトになるんだけど、うん、事実としてそういう現象効果をスマホとかのレコメンド機能っていうのは起こしているわけだよね。意識をコントロールして、無意識のうちに、で意識が現実になるってそういうことじゃん、
うん、
要は、憎み合って、うん、デモ集会してる時に車に突っ込んで人バンバン跳ねるとかさ、
うんうんうん、
普通に起こってるわけ今アメリカでね、うん、
確かに、
それが、まあ、暴力っていう現実になってね、
確かに
現れてくるわけだよね、うん、無意識がね。で俺はまあこういうオカルト好きのね、
うん、
ヨタ話だけど、これを狙ってるやつは確実にいると思ってる。
うわ、
多分戦争ってそういうことになってんだよね今ね。
あ、
直接なドンパチじゃなくて、
確かにそれだともう明らかね、あっちが悪くてこっちがみたいななるんで、まあ、裏で水面下でいろいろ情報を操作したりとか、
そう
ですよね、
そう、思想調査をして
ですよね。
だってその方がさ、あの核爆弾ぶつけ合ってさ、
うん、
めちゃくちゃさ金もさ、うん、環境もさ人も壊してさ、うん、自分たちも傷つくから、
確かによ
りも勝手にうちは揉めしてもらって、
うんうん、
滅んでってもらった方がいいじゃん。スキャンダルになった事件もちゃんとあって、
はい、
CA 事件っていうね、
はい、
あの事件があるんだけど、これはケンブリッジアナリティカっていう会社があったの。それは潰れちゃうんだけど、
あ、もうないんですか、
スキャンダルで潰されちゃうんだけど、はい、これどういう会社かっていうと、 Facebook で情報操作をして、感情、今言ったような手口、
うん、
要は、有権者がいるから、共和党と民主党っていうのがあって、はいはい、どっちかの有権者のどっちでもない人っていう層を、うん、自分の方につけるために、うん、どんだけオバマ大統領とかヒラリー・クリントンが悪い人間かみたいなのをまだ決めかねている層の人たちに流し込むっていうね、選挙運動を共和党の方がやったわけよ、
うんうん、
トランプの方が、ね、
はい、
でその人たちが何気なくフェイスブックで見てるタイムラインで友達が打っていると思っていたものは、うん、実は情報操作で流されてんだけど、
なるほど、
そうで思想を意図的に操作したの。
あ、なるほど。
でこれを内部告発したやつがいたの。ケンブリッジアナリティカの職員が、実はこんなこと選挙の裏でやってました、私たち、もう一大スキャンダル。
怖。
でも結果は変わんないからね、トランプ大統領がなしにはならないからね、
選挙、まあ、そうそうね、
結果出ちゃってるから。8700万人が操られたって言われてんだけど、だ国民の3分の1弱ぐらいはもう操られたっていう、
めちゃくちゃ影響ありますね。
そうっていう感じで、トランプとかがそういうのが誕生してったっていうことがね、明るみになって、その会社潰されちゃうんだけど、
ほうほうほう、
でその告発してる人もネットフリックスで見れるから面白いけど、っていうことが現実に起きてるのよ。これもうアメリカでだって4年前の大統領選でもうそんな SNS を使って情報操作って行われてて、
だから情報操作一つで人は簡単に自分の思い通り誘導することができるっていうのが怖いですよね、
うん、
だから思い込みですよね。それこそ、
そうそうそう、それこそ意識じゃん、
意識、ね、
思い込みっていうのを先にあるのは意識じゃん。
で
その意識っていうのは自分でコントロールできてるって思ってるのが間違いで、コントロールされちゃうんだぜっていう。だからスマホをちょっと離さないといけなかったりとか、もうそもそも意識っていうものを信じないっていう うんうんうん、さっきの木の話じゃないけど、
そうですね、
自分で想像力で考えてると思ってるものは全部過去からいただいた経験とか記憶とかで操作されてるんだよっていうことがさっきのテストで分かるわけじゃん、
うん、
そこを強く意識しないと簡単にマインドコントロールって僕でも君でもかかっていく、
まあ、そういうことですよね、
うん、
しかもそれが大多数の人がそうやそうやってなってるから、
うん、
人間って、まあ、少数派より、
うん
まあ、大多数の方がそうってなりやすいじゃないですか、
うんうん、
だからそうもう間違いなくそうなっちゃいますよね、うん、そっちの方に行っちゃいますよね、うんうん、
そうなんですよ。でこんなこと考える人普通いないからさ、
うん、なるほど、
うん、俺はたまたま変なやつだから想像力を超えようっていうテストを勝手に自分でして、
でもいいっすね、想像を超えるって、
うん、実際ある話オカルトじゃなかったから怖いなっていう、
この確かに本当に
あった、ね、本当にあった
あった 話ですから、
そんなことまで考えられる一冊っていうか、レインマンになりましたね。ぜひ皆さんこの機会に意識とは何かと、意識が世界を作っているんじゃないかというテーマに立って、読んでみてもいかがでしょうか。
はい、はい、そしたらですね、僕が続きまして紹介させていただくのは、座敷女、まあこれはまあ一言で言うと現代社会の怪談ですね、
うん、確かに、
はい、で、こちらの漫画、作者は望月峰太郎先生、
うんうんうん、
で、まあ、代表作は、ドラゴンヘッド
だよね、
ですよね、まあ、かなり有名な、まあ、漫画でございまして、でこちらの座敷女、まあ、200ページぐらいしかないんですけど、講談社から出ておりまして、週刊ヤングマガジン1993年頃に、まあ、掲載されてた漫画でございます。この先ほど言った代表作ドラゴンヘッド、
うん、
これもねめちゃめちゃね、まあ、薄気味 悪いちょっとこう狂気を感じる、まあ、漫画なんですよ、まあ、これもまあざっくり言うと、まあ、主人公たちが中学生ぐらいで、まあ、旅行修学旅行に行くんですけど、その修学旅行、まあ、新幹線に乗って静岡の浜松ら辺をこう越えてあたりぐらいの時トンネルがありまして、そのトンネルに入った瞬間ぐらいにまあ大きなまあ地震があって、
うん、まあ、大災害に遭うんだよ ね確かね、
大災害に遭って、
でそこから、うん、まあ、中学生たちがまあサバイバルしていくっていう、その中でいろんなことが起こるっていう話だよね。
そうなんですよ、その中のまあいじめられっ子がどんどんちょっとこうおかしくなっていくというか、
気が触れちゃうんだ。
そうなんですよ、その狂気を一番描いてるのがこの座敷女なんですよね。
あ、ドラゴンヘッドでもなんか信夫だよね、確かね。
そうですね、
信夫がちょっとこうどんどん狂ってって人間的に気が触れちゃって、
うん、
まあ、変な格好になって暴れるっていう、ね、名シーンがあるけどね、そういうの人間の狂気みたいな書くのがうまい作家さんだよね。
そうなんですよ、でこれ何が怖いねんって言うんですけど、うん、一番怖いのはこれ人間なんですよ。
座敷女、
座敷女で、ちょっとネタバレしちゃうんですけど、
まあしょうがないんじゃないですか。
後半、まあ結局その女ともう主人公が対峙せなあかん場面が出てくるんですよ。でそれなぜかというと、実はその主人公の森は過去小学生の頃にいじめてた女の子がいまして、でその子田尻って名前の女の子なんですけど、でその田尻さんとその大きな女、まあ、幸子って言うんですけど、その後非常に顔が似てるんですよ。で主人公はどっかで自責の念があって、もしかすると田尻をいじめてて大きくなって今は僕に復讐しに来てるんじゃないかなと、
なるほど、
思うわけですよ。でその対峙する時は本当は家に入れたくなかったけど、きちんと謝ろうと話を聞こうと思って自分の部屋に入れるんですよ。そしたらプルルプルルって電話があって、ガチャって取ると、おい森かと、地元に田尻おったぞと、えって、でパッて見たらその女笑ってるんですよ。全く関係ない赤の他人やったわけですね。
田尻でもないと、
田尻でもないと、で自分は全く接点がほとんどない女で一方的に自分に突っかかってきてストーカー行為されて、家には髪の毛爪落ちててみたいな、毎日毎日で探しに来るんですよ。どこにいるの、どこにいるのって、もう頭おかしくなってくるじゃないですか。でその時に 出て行ってくれって言うんですけど、その女がなんで私捨てるのみたいな、あなたのことが愛してるのにと、もうやめろ気持ち悪いって言ってバーンって押し倒して確か殴るんですけど全然効かないんですよ全くビクともしないんですよ。でも立ち上がってスクッと、うん、こんなんじゃ全然効かないと、あのねって言って、私はもっと深い傷を負ってるのと、こんな痛みじゃ効かない、知ってるって、大動脈を切るでしょって言って、でもすごい硬いのって、で大動脈思いっきし刃物で切ったら血がドクドク出るでしょって、でじわーって出てきてすごいあったかいのって、でなんか死へ近づいてるのすごく実感できて嬉しいのみたいなことを今言うわけですよ。もう普通にちょっとやばいじゃないですか。
ちょっとやばいよね、だってまず関係ないしね、
全然関係ないし、腕すんごいんですよこのリストカットの跡が、
うん、なんかちょっとこう手出しちゃったとかもないんでしょ。
そう全然全くないんですよ。で、まあ、さっき言ったその主人公はちょっと好きな女の子ができるんですけど、その女の子に対してもターゲットとして、急にその女の子がこうパーッと外雨の中歩いてる時に横スッと通り過ぎて、こうまあ、ピアノ線じゃないですけど、こう足のとこスパーンって切って歩けんくして、うわーってその女の子もそこで泣き崩れてちょっとおかしくなってみたいなとか、そういうその主人公森くんのが振り向いてくれないから、振り向かせるために、そうそう、周りにもそういうことをしていく女なんですよ、
うん、なるほどね。
そうなんです。今歪んだ愛というか、
うん、
普通の人では考えないような行動で人をどんどん追い詰めていくというかっていうところがね、非常にまあ見どころ、まあ200ページあっという間に、多分僕本当に15分20分ぐらいで読んじゃったんで、
ああそう、
もう次読まないと読まないのっていう、
まあすごい展開だもんね。
そうそう、早いんですよね、やっぱ一巻なんで。どうなっていくんかなって、これもうオチが多分全くラストが想像多分できないと思うんですよ、これ見てない人は。ぜひねちょっと読んでみてほしいなと思いますね。
オチ予想できなかった。
あ、全くできなかったですね。
なんか座敷女の主人公って俺も読んだんだけど、いろんなホラーのさ、こう名主役じゃなくて貞子とかさ、
うんうんうんうん、
あとかや子とか、
あ、かや子
ね、いろいろいるけど、うん、それに並ぶぐらいさ強烈なキャラクターだよね。
そうなんですよ。で幽霊やと、
うん、
まだ、
うん、
まあオカルトよりっていうかそっちになると思うんですけど、うん、ほんまに生きてる人間なんで、
まああれもさ、うん、どっちか分かんないよね。本当に化け物なのか、それともその主人公が見てる何か幻想なのか、うん、何なのか分かんないって、もう人間っぽいんだけど人間じゃないっぽいし、
うん、
そこがまた怖いよね。
そうそう、怖いんですよね。あの病院の一室があるんですけど、まあ、主人公がまあちょっとあることをきっかけに、まあ、病院に入院することになりまして、でまあ、病院に入院した後に、あのその女がやっぱり来るんですよね、幸子が迎えに来たよみたいな感じで、で見た時にもう逃げなあかんと思って、
立てないしな、怖っ。
で主人公はもう足ちょっと怪我してて入院してたんで、うん、廊下バーって走って逃げるんですけど、幸子が公衆電話、その廊下にあるんですよ、その病院の電話してるんですよ誰かに。ああもうすぐで、うん、一緒になれそう、うん、みたいな。でも通話機からはツーツーって音するんですよ。どこにも繋がってないんですよ。
うわ、
で電話で独り言で誰かに言ってるんですよ。でもう一回見ると、次は幸子じゃなくて、その病棟になんかその幽霊みたいな子供がなんかこっち向かって歩いてるんですよ、
うん、
もう幻覚まで見え出して、
もう頭ひっせり、もう気が触れる瞬、なんつうの、ギリッギリだ、
ギリッギリです、もうパニックって、うん、でなんとかその怪我した足を足で、あの入り口の病院のエントランス近くまで来てですけど、もう歩けないと、もう仕方ない、最後にその病院のその待合のところまで逃げて、下の椅子に隠れようってことで、こう椅子に隠れるんですけど、ベッドの下みたいな感じで、まあ、コツンコツンコツンで、これもまた怖いんですよね。こう近づいてる感じが漫画でもすごい伝わるんですよ、うんうんうんうん、映画とかって分かりやすいじゃないですか、
うんうん、
でもその描写がね、コマコマコマでね、うわもうくるくるくる、あもう絶対次くるやんみたいな、次最後見るときみたいな、かったりはうまいんですよ、それドキドキするんですよ漫画でも、うん、でそのまま見つけたって言って、まあっていう感じですね。どうなるか森くんだという、
いや怖い
ね、いう感じで、座敷女、まあもうすぐね、まあもう夏ですけど、まあ夏にぴったしの内容だと思います、座敷女、
まあね大人の俺が見ても怖いもん、
ね、いや怖いっすよね。
あ さっきのさ意識のね、さっき僕が紹介したレインマンの話じゃないけどさ、まあ一種その女なんていうの、サチコ、一種さサチコもさ、もしかしたら森くんが主人公が生んだ意識の塊かもしれないよね。なんか自分が昔いじめてたとか、そういうちょっとこう後ろめたい経験が、うんうん、そういう風に映してしまっている可能性あるよね。ストーカーは本当にいたとしても、うん、より悪く見えるようにさ、
うん、歪んでるように見えてるって
ことね。そうそうそうそう、自分にとっての恐怖が投影されてる存在になってる可能性もあるし、で最後気が触れて幽霊見たっていうシーンもある、
うんうん、
けどそれもさ、まさにそうだよね。自分がこうそれを見てしまっている意識が強いから、
うん、
他も見えちゃうっていうね。
うんうん、そうです。もう脳がそういうふうに、多分本当さっき言ったらギリギリなんでしょうね、うん、もういつ倒れてもおかしくないぐらいのパニック状態、うん、そういう考え方になれば多分おかしくなっちゃうっていうのは十分ありえるってことですね。
そうだよね、なんか自分が幸子になる可能性結構あるよね。
そうですよね、そういう風にずっと考えて、あいつはあいつはあいつはみたいな感じで何回も思い込ませてやると、そういう考え、極端な考え方になっていることは十分あるなと思う。
自分で自分をマインドコントロールしてるのがストーカーか
かもしれないですよね。
そうだよね、だって自分で何回も反復してさ、はい、あいつがいなければとかさ、
そうそう、
あいつと寄り添えられればとかさ、好き好き好きって自分で反復してって意識を変えてって、
うん、
存在を変えていくってことでしょ、
うん、
怖
っ。怖いですね。いや意識ってでもこれ本当にこれ人事じゃなくてマジで怖いですねこう思われたからこうやっちゃったみたいとか、
うん、
言われたからやっちゃった、別に相手はそういうつもりで言ったわけじゃないのに、こっちは憎悪に全部変えて、あいつが言ったら絶対俺を落とし入れるためやとかって、その勘違いとやったりとか、だから本当怖いなと思います、
うん
うん、深いし、あと
そう俺だからこういうエンタメの仕事してるやつがあんまやっちゃいけないんだけど、わざとテレビほとんど見なかったりとかしてる。俺は映っちゃうから、感情が入っちゃうから。
あ確かに
自分の一日の健やかに生きようっていう感情を邪魔する情報って勝手に入ってくるから、うん、それを意識的に遮断しようっていう気持ちは結構俺やって持ってるけどね。そうじゃないと、そこに意識しないと無意識に入ってくるからね。
その本とかに読んだんですけど、こういうなんか情報の門ってツールって一番近いのは、まあ、テレビと携帯じゃないですか、うん、携帯って絶対に自分の半径ちょっとでも近くに置いてるだけで絶対意識してるらしいです。ずっと脳が、うんうん、毎日使っててこう情報を毎日入れてるわけじゃないですか、うん、そうです。だから絶対良くないらしいですね。何か集中するときは絶対に違う部屋とか、
うん、
例えばまあ車の中に置きに行ったりとかして、はい、しないと
あ
るだけでもう意識しちゃう
らし
いです
、ね、人間
の
脳
っていうのを最近知って、
うん、
そうです。だから僕もなんかこうネタ書こうとかするときは携帯できる限り電源切ったりとか心がけてます。一切
使わない。確かに
そうじゃないと絶対に見てしまうんで、で時間見るときも絶対携帯じゃないですか。
そうで、その
上がって
くる、ね、そのついでに LINE 見ちゃったりとか、
そうそうそうそう、
ゲームやっちゃったりとか、
そうそうそう絶対良くないんですよ携帯って。
いやそうだよ、逆にだからスマホを持たない時間を持とうみたいなこと今度トレンドになっていく可能性あるよね。
絶対あると思います。
うん、はい、はい、ということで今日はもう壮大な話、
はい、
意識意識は世界を作るのか現実を動かすのかっていうね話まで行きましたけど、まあ僕はもう楽しかったですね、
はい、僕も楽しかったです。はい、
ということで、お付き合いありがとうございました。また次回まで、さようなら。
さようなら。